今回はタフティのレッスン33、思考フォームをテーマに、思考がどのように現実を動かしていくのか、そのヒントをお話ししてみようかなと思います。で、この思考フォームというレッスンでは、三つ編みやマネキンなど、まあ、これまで習ってきたメソッドをどう活かしていくか、そして振りをするということが実はどれだけ大切なのか、まあ、そういうことがとっても具体的に書かれていて、まあ、短いんですけどね。じゃあ実際にやってみようかって、こう行動を促してくる内容になっています。で、タフティは前半の章にですね、キャッチーなテーマが集中してますよね。糸の三つ編みとか、映像する側に回るとかです。でも、しっかり本を読んでいくと、中盤以降にこそ、まあ、本当に大切なことが記されているなーって私は思うんですね。まあ、大切っていうか、もう宇宙の法則、みんな同じこと言ってるんですけどね。その大切なところが中盤以降にあるなって、そんな感じです。で、どうしてだろうって考えてみたんですね。どうしてこんな大切なことが中盤以降に出てくるんだろうって。まあ、もしかしたらですね、私たちの覚悟を見ているのかもしれませんね、タフティが。本気でやりますか？準備はできてますか？覚悟はありますか？って感じです。そして、さあ、どうする？進む？それともやめる？って。こんな風に問われているような気がするんですね。で、このタフティの現実創造のメソッドは、大切ではないことなど一つもないんですよって、そう言われているような気がします。ということで、今日も本当にとっても大切なところです。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私ノートへようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、それではまず、現実を構築するということについて整理してみたいと思います。で、まずタフティは言っていますね。次に来るコマを照らすことで新しい現実が作られると。で、これってこうどんどん次に来るコマを作って照射して、まあ、そしてパラパラ漫画みたいに目標とするゴールにたどり着くっていうイメージだってお話をしました。現実はもう起こっていることなので変えられないですね。できるのは一つ先のコマを変えていくっていうことです。で、とはいえですね、今は私たちはすでに上映されている映画の中に生きています。で、しかし未来のコマを照らすことで自分の望む映画に差し替えて、そっちの方にですね、別の映画に移り変われるっていうことでしたね。で、そのために使うのが三つ編みでした。プレゼンスを得るという、目覚めて未来のコマ、ゴールを照射する。で、そして映像構築メソッド、これは先に与えるということですね。鏡なので先に出す。そして反射構築メソッド、これは振りをするです。もう本当にそんな状態になった振りをする。このようにたくさんのメソッドで自分を構築していくっていう、これが現実構築の基本でしたね。で、ここで今回登場するのが思考フォームなんです。で、この思考フォームの章では、まず振りをするというプロセスで、すでに願いが叶った自分として新しいマネキンに入るっていう作業をするんですね。はい。で、三つ編みを使ってその振りをしながら次の未来のコマを照射するんですね。なので振りをしながら三つ編みも使って未来をちゃんと捉えるっていうことです。そしてこれをですね、一日に何度もちゃんと時間を設けて振りをして生きてみてくださいと言われています。で、新しい自分を作り上げていくんですね。とにかく未来の自分になりきることなんです。で、俳優さんも役になりきってますよね。で、そしてその役になる前にも たくさんセリフを覚えたり練習したり しますよね。要するに脚本もあって台本もあるんですよ。で、その役者さんみたいに最初はですね、本当にフリーでいいんですね。でも真剣に、そして一貫してその役を演じていくと、それが自分になっていくんです。もう俳優さんがまるで役になりきってそのままのようにですね、私たちも未来の自分になりきるんですね。で、そして照射した未来、ゴールの情報がたくさん入ってくるように、いつも心をオープンにしててくださいね。そしたらもうヒントがたくさん降りてくるって感じです。で、そして毎日気がついたら、この新しい自分のふりをするっていうことを試してみるんですね。この可能な限りやってみてください。で、頭の中で考えたりイメージしたりです。で、まず行動をしていくんですね。行動本当に大事なので、頭の中で思い浮かべているだけではなくて、実際に動いてみるっていうことです。で、そして行動していく中で、この頭の中で考えていることという思考とイメージですね、視覚化、これをできるだけたやすくできるように、思考の形っていう思考フォームを作っていきます。で、これはこんな未来だっていうのを言葉で、文章で作っておくっていうことですね。行動と言葉を使って未来を構築していく感じです。さっきの俳優さんのお話の時に脚本と台本があるっていうことをお伝えしましたけれども、そんな感じで本当に決めておくと楽にイメージできると思うんですよね。で、本の中には4つほど例文があるんですけれども、一番短いのを例として読んでみますね。私は自分の専門分野において最高のスペシャリストです。私の提供するものをみんなが求めます。私はこの仕事にとても喜びを感じています。社会への貢献度も高く評価されています。私はすべての仕事を見事にこなすことができます。こんな感じです。で、こういったフレーズを自分の好みとか望みとか、で、その時の気分に合わせてもいいです。で、ちゃんとですね、三つ編みを起動させながら目覚めてですね、で、声に出して読んだり、心の中で唱えるんです。で、そしてその思考の形、宣言の文章に合うような行動をするっていうことですね。なので、自分が作るんです、台本を。で、自分がこんな未来がいいっていう台本を作って、その通りに動いてみるっていう感じですね。もう映画監督になるんです、私たちが。はい。でもこれはこう真剣なゲームなので、しっかりと本気で役になりきることが大切なんですね。で、とにかく物質世界での自分のビジョンと一致するようにしていくことです。で、これってもう本当にありとあらゆる人の話に出てきますよね。人かどうかわかんないんですけど、エイブラハムとかバシャールとかにも出てきますね。で、よく言ってますけど、トマビチ博士の、話にも出てきます。もうとにかく臨場感たっぷりで、まさにそれを味わっているような感じでイメージするんですね。はい、行動もしてください。で、そしてそれに伴ってですね、三大原則という、前に出てきましたね。現実を構築すると、主たる自分を構築すると、現在のコマで自分を構築する、この3つを通して実践すれば大成功が待っているそうなんですね。めっちゃくちゃ楽しみですよね。で、タフティはこう言っています。魅力、ウィット、知性、そして天才性といった資質は最初の2つの方法だけで比較的簡単に実現することができますということですね。内面的なものであれば現実化は簡単なんですけど、でも物質的なことが影響してくる。例えば健康とか肉体的なものですね、見た目とか。これは現在のコマで自分を構築するという方法をしっかり使っていく必要があるようですね。さっきの三大原則で言うと、現在のコマで自分を構築するのところです。 で、この肉体的な変化っていうのは、自分が自分をどう評価しているのかということに大きく関係しているようです。まあ、劣等感を感じていればそのような体型になってしまう。自分を責めていれば元気がなくなっちゃう。病気になっちゃう。でも、長所を伸ばそう。私でいいって決めれば、コンプレックスは自然に解消するんですね。そしてですね、タフティは、誰もあなたとはわからないほどの変化が現れるとも言っているんです。要するに、別人みたいになるっていうことだと思うんですが、これはちょっとびっくりですよね。でも、現実のコマで自分を構築しながら、別のマネキンに移動すればいいってことなんです。で、先ほどの思考フォームを使いながら、文章ですね、要するに脚本を使いながら自分で書くんですよ。で、振りをし続ける。で、三つ編みも使いながらです。要するに目覚めてちゃんと俯瞰するっていう感じですね。はい、これをですね、根気強く続ければ老化すら逆転できるって書いてあるんです。もうすごい、絶対やるって思っちゃいましたね。で、このタフティが語る外見の変化、これは内面が変わると姿勢や表情、オーラまで変わってくるっていうことですね。で、自分が放っている波動、思考の型がそのまま見た目にも現れてくるっていうことなんです。だから、劣等感ではなく自分の輝き、創造主の光を信じること、 DNA が全てではないんですね。で、そしてタフティは、私たちの設計図の多くが情報空間にあると言っています。ここでバジムゼランドさんらしい話が出てきましたね。彼は元量子物理学者です。で、私たちの残りの情報というのは、永遠の情報の保管庫という情報空間に含まれているということなんですね。そう言っています。で、そして私たちはその設計を修正することができるということ。で、私たちの新しい設計とか未来っていうのは、もう、新しいマネキンとともにですね、もうすでにそんな感じになった私っていうマネキンとともに、すでに情報空間に存在しているんですね。なので、そこの情報にアクセスしてコマを照射し続けて、そして、これから流れてくる現実っていうものを構築していくっていうのが、このレッスン33、思考フォームで伝えたいメッセージなんじゃないかなって思っています。ではまとめますね。思考フォームは、未来を構築する言葉とか文章の形です。で、それを唱えて、その通りに行動して、真剣にふりをするっていうことで現実が動き出します。そして見た目すらも変わります。で、そして私たちは情報空間とつながって、自分という存在を作り変えていけるです。今日からぜひ自分にぴったりの思考フォーム、ちょっと作ってみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、めちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録をお願いします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。